解体者の夜ヘルツ。
ヒイラギ司俺の嫁三平三平です。
セイバーは俺の嫁ドイチューです。
サーチカエリヤシナゴミ三浦あずささんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということでですね、ライブがもう6月になったということで2週間後になりました。
はい。
おーい。
はい、二次元再大社のライト、15、伝説の木の満開の下の獅子類類、阿佐ヶ谷ロフト A さんのバースペースで6月15日土曜日開催されますけれども、はい、現状定員12名で予約が完了しているようでございます。
よかった。
はい。まあ、ということでね、ちょっと定員が少なめですけれども、本当皆さん予約してくださった方ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
で、もしなんかね、当日ちょっと来れなくなっちゃったみたいなのが早めに分かったりしたら、まあ、キャンセルしていただいて、そうするとまた買えなかった人が買えるみたいな感じにもなりますので。
はい。
はい。なんかキャンセルしたら、ツイッターのアカウントになんかコメントとか DM をくれたら、割と早めにツイッターの方でもなんかキャンセル、出ましたよみたいな感じで告知できるんで、
ああ、
なるほど。
そんな感じで、はい、やっていただければと思います。まあ皆さんね、予約した方来れるに越したことはないので、
はい、
うん、
はい、ということで、じゃあもう6月なって、もう春アニメのラストマンスリーですか。
ああ、そうだ、そうですね。
うん、早いですね。もう間もなくすると1ヶ月で新版が始まるということで。
ああ。
さあ、ということで、また春アニメ、見たアニメの話をしていきましょう。まずは今回、松崎さんからお願いします。
はい。ゆるキャンシーズン3。
うん。
でね、僕は結構好きだったんですよ。3話から6話にかけて。
はいはい、うんうんうん。
結構その、あれは、大井町じゃねえわ。大井川の方に。
大井町、はい、
キャンプ、ま
あ、俺らからしたら近いな。向こうからしたら遠いかもしれないけど。
コミケ行く途中に、キャンプに行くっていう。
そんなアニメだったっけ？俺見てないかやった。え、アニオリ
ゴリゴリのアニオリですね、そしたらね。
二次創作だよ、そんな。
まあ、大井川に、
うん、
まあ、三人でキャンプに行くみたいな話があって、
はい、
なでしこと、りん、しまりんと、
うん、
あやのちゃん。
うん。
あやのちゃんっていうのが、なでしこの幼馴染。
そうですね。
ね。
うん。
はい。で、まあ、久々に会ってというか、で、三人で、その大井川にキャンプしに行くと。
うん。
で、この、あやのちゃんは、その、バイクに乗るっていうので、シマリと一緒になんか行動して、うん、で、なでしこはなでしこで一人で、その電車を乗り継いで行くみたいな。
うん。
これがなんかすごく良くて。
はい。
うん。
なんかわかんないですけど。
うん。
三角関係みたいになるのかなとか、もうちょっと思ったんですけど。
おお、なるほどね。うん。
今の仲良しと昔の仲良し、どっちが大事なの、はいはい、みたいな。
うん。
緩くないね。
うん。それはもう、ガチ売りっていう。
ガチ売り。
はいはい。
でも、そうはならず、
はいはい。
シマリンとアエノちゃんが一緒にバイク行く中で、ちょっと、仲を深めたりとか。
うん。
そうね。
で、しかもなんか、シマリンがなんか、あやちゃんって、あやちゃんって、
そうね、
ってそんな呼び方してるって、うん、他のキャラクターをと思って。
確かに。
ね。なんか距離の縮まり方が、早いし、うん、急な感じしますよね。
うん。
うん。
で、なんかそれぞれ別のルート行ってたけど、そのキャンプ場は一緒で、そこに到着するみたいな。
うん。
なんかこれ、あんまり理解してもらえないかもしれないですけど。
はい。
数学と一緒で。
ほう。
ほう。
僕の中で。
うん。
うん。
答えはあるんですよ。
うん。
ただその答えの あの、アプローチが違うみたいな、人にそれぞれで。
うん。
うん。
だから、この、と、いろんな解き方があるよ、みたいな、数学というか算数にはあったりするんですけど。
うん。
ほう。
それ、昔、北野武さんが番組でやってたりとかしたんですけど。
ほう。
うん、うん。
数学、いろんな、たけし軍団は体を張って、その答えを導くみたいな。
うん。
番組やってたんですけど。
うん
うん、そこでは、北野さんは、北野武はマス北野と呼ばれてて。
はいはいはい。
マスマティックスのマス北野と呼ばれてたやつなんですけど。うんうん、それと似たような感じがして。
うん。
よかったなっていう。なんか、あんまり理解されなさそうな。
うん。
でもね、数学って山登りと、に例えられるんですよね。
へぇ、
その頂上は一緒で、どのルートを行くかみたいな。
なるほど、なるほど。
で、より良いルートはここなのか、より適切なルートはここなのかみたいな話とか、あったりとかするんですけど。
まあ、アニメに例えるとあれですよね。ドラえもんの第1話で、のび太くんが誰と結婚しようが、せわしくんが生まれるみたいな
話になる。ああ、そうですね。
そうですね。
そうそうそうそう、う
ん。あれも数学だったんだ。
まあ、数学と僕は、
数学
僕は捉えてます。はい。
今、数学の話っていうより、たけし軍団とドラえもんの話しか出てなかったけど。
マス北野の話してました。
で、じゃあ F 不条の話してた。
で、その話、4話かけたその話も良かったんですが、
うん。
その後の、
うん。
7話、8話で、
はいはい。
うん、
他のノクルのメンバーがその時に何をしてたのかみたいな。
うん、はい。
ただ他のメンバーも他のメンバーでキャンプに行ってたんだよっていうのを7話8話で見せるんですね。
うん。うん、
これが、まあ、アキちゃんがそのなでしこにこういうことあったんだよっていうのを語るっていう感じなんですけど、
うん
うん
うん、なんか、イメージとしては、
うん、
こういうことがあってさ、ほわんほわんほわんほわんほわんみたいな、で、それを映像で見せてるみたいな感じなんですけど、
うんうん、
その映像の見せ方が若干尖ってて、
うん
うん、
なんか、ここは覚えてないから背景がふにゃふにゃとか、
うん、
UFO が出てきたりとか、
うん、
うん、
あと、本当は連れて行きたかったけど、連れて行けなかったから、回想シーンでちくわを入れますとか。
うん。
うん。
ワイプがずっとあるとか。
はいはい。
うん。
なんだこの見せ方はっていう。
あれ、斬新でしたよね。
うん。
なんか、すごい、なんかメタ視点って言えばメタ視点なんだけど。
うん。
それだけじゃない、なんか、よく、あんま見たことない感じで。
あれでもね、あのエピソード原作通りですよ。
そうですよね。
そうなんですね。
うん。
原作で読んで俺頭おかしくなりそうになった。
だってもう聞いてる、話を聞いてるはずのなでしこも、うん、その回想の中に出てきたりもするっていう、ちょっとトリッキーな。
うん、そうそうそうそう。
うん。
で、多分なんか水曜どうでしょうオマージュの演出がいっぱいあったりとかして。
うん。
で、俺、この、だからその後半の8話の終わりで、
うん、
その、あれちくわがいないってなって、
うん、
海藻連れてきたはずのちくわがいないって言ったら、ちくわがワイプを通って外の世界に出てて、
うん、
で、あ、ちくわーって言って、みんながわーってワイプに押し寄せてた結果、ワイプからみんなが出てしまい、
うん、
そして誰もいなくなったみたいな。怖
い夢やん。
めちゃめちゃ怖かった。
結構高い熱出た時に見る夢だ
よ。マジであれどういうこと？
かっこいいグビネいたじゃん。
はいはいはいはい、はい。
あれ結局、どっちだっけ本当だったんだっけ
あれは、 あれは、たぶん、あれは、アキちゃんが、たまには、先生も、かっこいいところを見せたいと思って、こういう風に話したんだ、つって。
そっか。
そう。じゃあ、戻します、つって。
そっか、そっか。最後、戻したか。
戻して、酒うめー、みたいなこと言ってました。
あの、グビね、冒頭でも出てきて、
ね。
なんか、途中で出てきて、そっか、最後、種明かしすんのか。だからもう何なんだか分かんなくなってたんだけど。
何が本当で何が嘘なのか分かんなくて。
今、松崎の話聞きながら思い出して、あれどっちだったっけあのかっこいい首ね。
あれをずっと巻き割りながら聞いてるし喋ってますからね。
あれ巻き割ってんだよな、その間。そう。
ノクルブの部活動として。いやーなんかすげー変なことするなって思いました。
うん。でもあれ原作知らない人本当アニオリだと思うだろうね、あの演出。
いや、なんかそんな感じ。
あね、ああ、はいはい、なんかアニメならではの変わった演出したんだなと、うん、多分原作見てない人は思うだろうなと思って、う
ん。でもそんなトリッキーなことをゆるキャンすると思って。
うん。
そしたら原作からトリッキーだったんですね。
そうですね。
まあちょっとあの回冒険したかなっていう原作でも話だよね。
ああ。
うん。
いや、すごい、なんかホラー回。ある意味、でした、ね。
見終わった後みんな熱測り出して、大丈夫かな。なるほど、ゆるキャンということで。
はい。
はいはい、了解しました。じゃあ、次、俺ですね。はい、先週は夜のクラゲは泳げないお話したんですけれども。
はい。
はい。
今週は、ちょっとガールズバンドくらいの話をしたいなと思いまして。
はいはい。
ガルークラ。まあはい、
そうですね、ガルークラ。今期のちょっとこう、なんて言うんでしょう。青春、巨編、スターアニメみたいな感じにはなってるんですけども。まあ結構ガールズバンドくらいはちょっとこう、こじらせた10代女子の青春立志伝みたいな感じのガールズバンドものなんですけれども、
うん、
まあ今8話、まあ収録の時点で8話かな。まあバンドのメンバーも出揃いましてですね、ボーカルニナ、モモカ、ギター、ドラム、スバル、キーボードとも、ベース、ルパさんっていう布陣になったんですけれども、まあみんな、はい、ここでこう背負った過去とか背景にちょっといろいろ分けありっぽい感じもあったりして。
うん。
うん。で、その、まあ、ニナとモモカっていうのがまあ、その、この二人出会ったことでバンド始まるんですけど、この双方の思いとこれからにちょっとビシッとスポットを当てた8話がですね、ちょっとたまらなく良かったんでですね、ちょっと語りたいなっていう。う
ん、はい。
で、まあ、ニナは、高校中退して、で、予備校に通うために、まあ、熊本から上京してきまして、で、ダイヤモンドダストっていう、通称ダイダスっていうバンドの、で、そのメンバーだったモモカの大ファンで、で、バンドを脱退したモモカが、なんかストリートライブやってるっていうのを知って見に行くと。で、うん、そこで出会って、こう、まあ、ざっくり言うとそこで出会ってバンドを組むに至るみたいな話なんですけど、ニナは、なんか実家が、ちょっと教育に関して厳しめな家で、そういうとこで育ってて、で、なんかいじめにもあったと。でも、
うん、
親も学校も助けてくれなくて不登校になったみたいな、ちょっと、そういうのがあって。で、なんか序盤で割と序盤で、回想でなんかニナが、放送室をなんか占拠したような感じになって、多分ダイダスの曲を全校放送でかけてるんだろうな、みたいなシーンが出てくるんですよ。
うん。
で、多分これでなんかきっかけで中退になったのかな、みたいな。
うん。
で、まあ、あとそのモモカが抜けてメジャーデビューしたダイダスに、さらにそのニナが、その高校の頃に、ここ行ってた頃に絶好した友達っていうのが加入した、してた。っていうことを知るわけですね、うん、でただこの子がまだいじめに加担してたかどうかはちょっとまだ不明なんですけど、でとにかくまあそういうこともあって、うん、この大ダスにもう対抗意識をニナが燃やしすぎる感じになるんですよ、
うんうん、
でもう大ダスに勝つってなって、でもうバンドとしてプロになって見返してやるみたいな意識が強くなって、で そうこうしてるときになんか今度あるライブの前にこのももかが、私このライブでバンド辞めるってことを言い出すんですね。
はい。
で、そしたらその、まあ、ニナはそのステージの本番で、私予備校辞めますと。バンドにかけますっていうのを、ステージ上でももかに言うっていうのが、まあ、7話のラストになって、こっから8話になるんですけれども。
はい。
で、もうライブ後こう二人の口論から喧嘩に発展するわけですよ。
うん。
で、まあ、いろいろあって、その後、二人で、まあ、現在のダイダスのライブを見に行くんすけど、で、多分、ももかの回想で、そのダイダスのメンバーとまだ高校時代に、あの、学校辞めてバンドで上京しようって、こう、みんなが、に、ももかが言うんすね。
うん。
で、多分、それで、まあ、じゃあ、学校辞めてってことで上京して、まあ、当時事務所もついてたみたいなんで、バンドを組んで活動するんすけども、で、ダイダスもなかなかブレイクしないまま、今度事務所にアイドルバンドとしてこう方向転換を提示されて、うん、で、ももかはそれに異を唱えて脱退してる感じなんですよ。
うん、
で、なんでそんなももかはニナと組みたいかと言ったら、その、ニナの歌は売れたいとか認められたいとかじゃなく、好きな歌をただ歌ってるだけな感じがすると。で、ニナはあの頃の私だと。それをずっと隣で聞いていたかったみたいな感じになって、ちょっと自分の気持ちを言うわけですよ。
うん。
で、普通だったらなんかそこで、あ、そうだったんですね、わかりましたってなりそうじゃない、流れとしては。
うん。
でもそこでニナっていうのがもう、じゃあ私の気持ちはどうなるんですかみたいなことを言って、
お。
で、あなたの思い出に私を閉じ込めないでくださいみたいなことを言うわけですよ。
おおお。
で、ここでまた今度ニナの回想になって、で、こう、いじめが発覚しました。で、まあ、一応その、学校とかが、なんか、まあ、じゃあいじめがあったってことは一応認める感じにはなるんだけれども、じゃあ二人握手してもう仲直りしましょうみたいな、なーなーにこう流されるような感じだったんですね。
うん。
でもニナはいじめ相手と握手せずに、そのまま放送室駆け込んで、ダイダスの歌を多分かけてるんですよ。それが多分、その回想のシーンな
ん
です、
うんうんうん。
で、その時、ももかに、ニナが言うのが、あなたの歌で生きようと思った人間もいるんですってことを言うんですね。で、これ、深読みすると本当にちょっと、自殺とかも考えてたんじゃないかっていう。
うん、
でも、それを、ももかの歌で救われた。そんな人間もいるんです。で、あなたが、その、それを、やったまま、逃げようとするな、みたいな。で、私で逃げるなって言葉を言うんですよね、
うん。
自分を理由にして逃げないでくださいっていう。このあたりがね、なんかもう、今の感覚で言うとそんなスマートな感じではないんですけれども、なんかこう、うん、昭和とか平成初期の頃までにあったこの、愚直なタイプの古いロックの感じがして、
うん、
えらくなんかちょっとおじさんに刺さってしまってですね。
ああ、うん、
で、その流れで、その、今のダイダスのメンバーと、ももかとニナが駐車場で遭遇したりもして、でも話を聞くと、ダイダスメンバーも腹をくくってるんですよ。
うん。
もう、こういう方向性でやるっていうので腹をくくってて。で、そこでももかも本音を元のメンバーにぶつけたりして、こう、宣戦布告みたいな感じになって、で、二人、ももかとニナはその場を、まあ、車乗って立ち去るんですけれども、またここで良かったのが、ニナが、まあ、さっきまで喧嘩してた部分はあるんだけれども、やっぱり私、ももかさんが好きですってことを言うんですね。
うん。
で、そしたらそれ、ももかは、もうなんだそりゃ、みたいなこと言うじゃないですか。で、したらニナは、決まってるじゃないですか。告白ですって言うんですよ。
おー。
ここもなんか、照れとかで逃げないんですよ。
あ、
私何言ってるんだろう、みたいな。
はいはい。
なんかね、この辺も、で、それ聞いて、ももかが号泣して、なんか、まあ、それを、まあ、ごまかしきれないんだけど、ごまこそうとして、かわせてあげる、の音量上げるみたいなシーンがあって、
も
う、とにかく8話がもう熱くて熱くて、もう、たまらなくてですね。で、最初このニナってキャラ、実は苦手だったんですよ、序盤。
うん。
あまりにも幼稚でちょっと矛盾だらけの感じで感情をぶつけるっていうのは。で、例えばまあこの8話でも最初の口論で 口論になった時、思わず桃香が手を上げかけたら、
うん、
あの、手を上げたらいいですよ。そしたら桃香さんのこと軽蔑できますから、みたいなこと言って、で、桃香はそれで、ビンタをやめるんだけれども、あの、うん、ダイダスのライブ見て話し合ってた中で、
うん、
このニナが桃香をビンタするんですよ。
ほう。
お前さっき、冒頭であんなこと言ってて、お前殴るんかいみたいな感じはあるんだけれども、うん、なんか、本来、なんていうんですかね、その、矛盾をしてしまう行動をしてしまうくらい熱いのが、ちょっとニナの魅力なんじゃないかって気づいたというか、解釈したときに、うん、すごいなんか、ニナが分かりやすいキャラになってですね。
うん。
だからちょっとね、この8話はね、すんごい熱い感じで、結構もう、あ、青春もの眩しすぎるよっていうおじさんに、ぜひ見てほしい感じのアニメだなって、改めて思いましたね。うん。なんかニナが、その、なんかこうもう初期衝動の、もう幼稚だから初期衝動のままにこう周り全然見ずに、もう直情的な感じで行動したり発言したりするわけよ。
はい。
でもやっぱこっちの大人になってるさ、あとまあ自分のタイプで言うとさ、結構周りを見渡して地ならししてから行動していくタイプだったわけよ。今も昔も。
で、
なおかつもう歳も取ってんじゃん。だから、羨ましいくらい輝いて見えたりもするんですよ。ニナの、なんか、今の感じが。
ああ。
うん。うん。金は眩しいわーと思って。もう全然不器用で無茶苦茶だったりもするし、実際いたら腹立つこともあるだろうし、みたいなやつなんだけど。
うん。
はい。
なんかね、すっごい今ニナが愛おしいっすわ。
はあ、
うん。もうこんなに熱いバンド、アニメになるとちょっと思わなかったですね。
ああ。
いや、ちょっと本当なんかこう、ロックを感じたアニメでしたね。
なんか、勝手に苦手なイメージありました。三平さん。
あ、もうアニメ自体。
いや、ニナを。
ニナに、そう、はい。最初はまあ、なんかね、だからまあ、キャラ好きな話で言うと、スバルちゃんとか、
はい、
まあ今で言うと、メンバー出てきたルパさんとかの方が、全然タイプとしては好きですよ。
うん。
うん。好みで言うと。
はいはい。
でもニナはちょっと、別角度で、可愛い、なんだろうな、そういう、燃えるとかじゃないんだけども、
うん。
なんかこう、見てしまうというか。
見てしまうんだ。
うん、惹かれるものがあるというかね。
へ、
そういう意味でちょっとロックを感じますね、本当に。
うん、
おう、
それは恋なんじゃないかな。
うん、50歳のおじさんが
自分で気づいてないだけですよ。
あれ恋してんの、
はい、うん。
じゃあ俺も愚直に彼女のことを、
はい、
思う。
ビンタされればいいんじゃないですか。
いや、それまた性癖の話になってくるじゃん。俺が結局ビンタされたいからここまで熱く喋ってたみたいな結論にするのやめてもらえるかな。いやーでもね、なんか最近割とだから、なんか最近三平さんなんか今期おすすめありますって聞かれると、夜倉とこれの名前出しますね、結構。
あ、
うん、この二つ見た方がいいっていう話を。
なるほど。
うん。まあ、そんな感じで、ちょっと、なんか、今まであったガールズバンドアニメに、またちょっと別角度で一石を投じてきたなって感じはしますね、これ。
うん。
うん。はい。ってな感じで、ガールズバンドくらい、ガルクラの話でした。
はい。
さあ、じゃあ、
セゴ、
ドイチューさん、
はい。じゃあ、僕も、やっぱ、女の子がギスギスといえば、響けユーフォニアムなんですけれども。
ちった
。割とまあ、3年生編ということもあり、
うん、
結構やっぱ要所要所で、その、もう大学の進学の話だったりとか、
うん、
なんか、あ、これがもう最後なんだ、みたいなのが要所要所で挟まってくる、最後の大会だとか、うん、最後の合宿だ、みたいな、のが要所要所に差し込まれて、
うん、
だからこそそのオーディションとかが結構もう きつくなってきてるんですよね、もう。
そうね。
うん。で今回は、今年の北宇治はもう大会ごとにオーディションすると。今まではそのコンクールメンバー、一回決まればもうそのまま、
はい、
そのメンバーで、二大会、関西大会、全国大会全部やってきたけれども、もう大会ごとにオーディションをするっていうことになりまして、
うん、
で、まあ二大会のまずメンバーを決めるって時に、なんと、あの葉月ちゃんがようやくコンクールメンバーに選ばれるという。
あそこは良かったですね。ちょっと報われた感じが。
ね、ちょっと、ぐっときましたね、あれはね。
本人もちょっと驚いた感じで返事するんだよね。
うん。
あそこはいいですね。
かと思えば、さっちゃんが落ちてしまうとかがありまして。
うん。
で、一年生の初心者の子が選ばれて。
うん。
で、やっぱちょっとそのミレイちゃんとかは、ちょっと納得いかないので、
うん、
お前ちゃんに相談するんですけど、
うん。うん、
そこもなんかすごく、ああ、確かにって思ったのは、その、最初から見てた3年生、滝先生が最初から見てた3年生と違って、うん、今の1年生、2年生はそこまで進学化してませんからね、みたいな。
うんうん。
いう、ああ、ドキッとさせられるようなことを言ったりとかして、
うん。
一方、その頃、黒江真由ですよ。もう、ゆうほ3期といえば黒江真由です。
はい。もう、あの子がね。
はい。まあその、まあ、まゆちゃんがいたそのセーラー女子っていう強豪校に習って毎回オーディションをするっていう話になったんですけど、
うん、
オーディションのたんびにね、久美子にね、
うん、
あの、私もオーディション受けなきゃダメかなとか、
うん、
いやなんか私が出ちゃったら、だってソロ吹きたいんでしょとか、
うんうん、
何の悪気もなく毎回言うてくるんですよ。
おせめてもうちょっと悪気あってくれと思う。
そうなんですよ。なんか、その、かなでちゃんみたいな、ちょっと嫌に僕言うとかならわかるんですけど、
うんう
ん、ほんまになんか、あれ、俺なんかまたやっちゃいましたみたいな感じで。
もう何回も何回。なんか、そう、デジャブあると思ったら、その感じだ。
いやねん、こいつ。
うんうん。
ええ加減自覚せえよっていう。いう感じで、で、まあ、まあ、まゆちゃんも選ばれるんですけど、もちろんね、うん、その、ゆうほは3人、かなでちゃんも選ば、まあ、1年生の子はやっぱ落ちちゃったっていうのがあるんですけど、うん、まあ、2大会、と、まあ、突破して、
うん、
次は関西大会だっていう、うん、で、まあ、合宿とかもあるんですけど、で、まあ、その間なんかね、一緒にちょっと祭り行ったりとかもあったんですけど、うんで、合宿が始まりまして、もう合宿の初日にもオーディションが、また関西大会のオーディションがあると。で、それがまあ8話なんですけど、
うん、
で、まあまた、チューバはまた葉月ちゃんも受かったし、今度はさっちゃんも受かって、
うん、
チューバ4人編成になるっていうので、
うん、
ああ、報われたっていう感じがあるんですけど、
うん、
逆に UFO が一人減って、奏ちゃんが落ちるっていうのになり、
はいはい、はい。
しかも、ソロは誰が吹くっていうので UFO で、ソロは、まゆちゃんが吹くことになるっていうので、うん、次の曲始まんねえよと、私はもう。
あれもうさ、予感はしてたけどさ、
そうなんですよ。
見せられた瞬間、もう意外だった、あんなの、もう。
だから、その、ソロの発表が、ふみこちょっと返事しそうになるんですよね。
うん、うん。う
ん、ソロは3年黒江前って言ったら、
うん、
はいって言いかけて、え?みたいな、
うん。
ざわつくっていう、もうちょっと、いや、まあ、あんだけ振っときゃそらそうなんやろうけど、
うん。
納得できない。
だからね、
うん、
これまた、ラルグラとちょっと真逆の感じしますよね。
うん。
こう、ガルグラはまだ陽のギスギス感なんですよ。
はいはいは
い。UFO はちょっと陰のギスギス感があるじゃないですか。
そうなんですよ。怖くて俺も。
そうなんですよ。 俺、ザルクラで刃物出ないと思うけど、UFO では刃物出そうな空気感なんじゃない？なんかこう。なんか、出ないよ、それは出ないけれどさ。空気として。
いや、でもこれから大変だよな。かなでちゃんのケアもしつつ、自分が落ちたこともあるし、とかで。
かなでちゃん荒れそう。
なんかね、ちょっと。
うん、すっげえ攻撃的になっちゃいそう、なんかあの子。
うん、あの子はね、だからまあ、リリカちゃんにどうにか頑張ってもらうしかないかなと思ってるんですけど。一方、その頃7話の話なんですけど。
おぉ、うん、!7 話の話。
はい。その、お盆休みに入るので、
うんうん、
休み前に部室を掃除して、3日間のお盆休みだっていう。う
ん、はい。
で、掃除をみんなでしてたら、
うん。
これまあ、その前にね、あのね、不大会は、今まで、
うん、
OG が来るっていうのが鉄則だったんですよ。
はい。
その、クミコが2年生編の時は、
うん。
あの、アスカ先輩とかが見に来てくれてた、うん。
はい。
だから今回も僕期待してたんですけど、来なかったんですよ。
うん。
うん。と思ってたら、その掃除してるところに仲良し側が来るんですよ。
来たよ。来た。
はい。夏希先輩と優子先輩が入ってきて、はい、
来たよ。
あの、まあ、差し入れみたいなのを持ってくるわけですよ。
うん。うん
で、わあ、なんか懐かしいわね、みたいな。もうみんなちょっとテンション上がって。
うん。
もう、かなでちゃんは夏希先輩のこと好きですから。
うん。
ちょっと憎まれ口も叩きつつ、ちょっと。
うん。
っていう、なんか、微笑ましい、なんかシーンがあったんですけど。
うん。
その、夏希先輩と優子先輩が、
うん。
お揃いのヘアピンをしてたんですね。
うん。うん
これ大学入って付き合うことになったんだろうなぁと。
と。
解釈しました。
愚直に、愚直にそこはもう付き合ったと思ったんだ。
付き合ってます、あれは。
NHK だぞ。NHK で放送してんだぞ。まあ、あの二人よかったっすね。
ピクシブだったら絶対同棲しますから、あの二人は。
あ、もう、してますよね、そこは。
うん。うん。
多分、ベッドから手伸ばしたところにあったヘアピンをお互いつけてる、ね。
ああ、
うん。
最高。
一緒に朝チューンしてからのですよね。
もちろん、もちろん。
いやー、あそこでなんかヘアピン、どっちが先買っただみたいな話になった時の優子先輩の、バカじゃないの、バカじゃないの、バカじゃないの3連発ですか。
うん。うん、
おー、ノンブレスって、ね。ノンブレスって。そうそうそう。うん、
いや、あの二人が来てくれたのは本当嬉しかったですね。
あれも2、3話引っ張ってもよかったと思いますよ。
いや、本当あれで、
うん。
ね、2話ぐらいやって全然よかったなって
。そう。次の曲が始まりそうだったもん。
その始まる、本当に。
今のは始まらないもん、今のは。
そう、やっぱりね、その、イニシエのファンを喜ばすのが、チラッとあった瞬、あなた祭りって毎回ね、その、みんなパッパッパッパチラッチラ映ってた、はいはい、ダイジェスト映ってたんですけど、今回は、うん、みっちゃんとさっちゃんと、かおり先輩とはるか先輩がぶつかるっていうシーンが入ってて、うん、でも、お互い面識ないから、ただ謝るだけっていう、なんか、シーンが挟まってて、
うん。
ここが、ゆうこ先輩ならってずっと思ったんですけど、まあ、あれはあれでちょっと美しかったなって。
うん。
あすか先輩が、だから、どこで来るんだろうみたいなのもありますよね。
なるほどね、まあね。
うん。
ただやっぱ、あの人は、この一山のとこに来そうな気するけどね。う
ん、ちょっとね、やっぱ、
うん、
お前ちゃんが、こう、これから落ちていったとしたら、アスカ先輩が救ってくれるんじゃないのかなっていう気もありますね。
うん。うん、
いや、ちょっと目が離せない。
いやー、3期のギスギス感はちょっと今まで以上な感じしますね。
いや、もうちょっと比じゃないですね、今までの。可愛いもんでしたね、今までのあんな。いや、でも本当面白いですね。
はい。
こんな感じです。
まあ、そんな感じで。はい。
はい。
はい。了解しました。じゃあ、とりあえず A パートはこんな感じでですね。 はい、B パートの方も引き続き企画をやりますので、皆さんよろしくお願いします。
はい。
第9回、勝手にカテゴリー3プラス1。
はあ。
はい。ということで、まあ、久々ですけれども、もう9回目ということで。
あ、
そうですね。まあ、恒例企画の3プラス1というのが、クールの始めと終わりありまして、女性3人、男性1人を、まあ、そのクール好きなキャラを発表するみたいな、企画があるんですけれども、それをもう、勝手にカテゴリーして3プラス1、おのおのでやってしまおうじゃないかという、そういう企画になっております。
はい。
はい。
はい。では、一人ずつ、じゃあ、その、まず3、カテゴリーと3人を発表して、
はい。
で、後で掘り下げていくという感じですね。
はい。
さあ、じゃあさっきと同じ順で、まずは松崎さんからお願いします。
はい。今なら、
うん。
もうちょっと好きになってるんじゃないかと思う、
うん。
ほう。原始犬のキャラ。
ほう。なるほど。ちょっと面白そうですね。
うん。
笹原妹。
おう。
おう。
北川さん。
おう。
うん。
やぶさきさん。
ほう。
おう。
なるほど。
はい。
了解しました。じゃあ、後でまた掘り下げていくことで。じゃあですね、次俺なんですけれども、
はい、
そのキャラの特別バージョンの3プラス1。ちょっとこれ説明がいろいろ必要かもし、必要だと思うので、まずはですね、はい、もうキャラだけ言って、はい、後で掘り下げの時にちょっと詳しく、
お願いします。
カテゴリーも含めて言っていきますね。
はい、
一人目、アイシールド21の滝鈴名。二人目、ドラゴンボールのブルマ。三人目、ドクタースランプの山吹みどり先生。となっております。はい、後ほど掘り下げます。
はい。
さあ、では、ドイチューさん。
世界名作劇場。
はぁ、来たね。
一人目。
うん。
なんとジョー先生、なん。
うん。
ピーターパンの冒険、ウェンディ。
おう。
七つの海のティコ、ナナミ。
おう。
はい。
なるほど。じゃあ、松崎さんから。
はい。僕、原始犬ってね、
うん。
結構苦手なキャラ、多かった。漫画アニメだったなと思ってて。
ほう、そうだ
ったん
だ。
なんか、
うん。
いや、なんなんこいつっていう。
まあまあね。
なんかそれを、ポップに見せてるのが多分原始犬なんですけど。
うん。
それでも、っていう、なんかちょっと、あれはなんか、全然だなっていうのが、結構あって。
うん。
うん。
その中でも、今見たら、ま、若干、好きにはなれるのかなっていうのが、
おうおう。
っていうのが、まず、笹原妹ですね。
おう。
はね、僕は結構、その二代目になってからも、はいはい、結構僕、かからなくて。
あ、そうだった。二代目になってからもダメだった。
もう、ダメじゃないんですけど。
うん。
なんか、スルーされていくと僕の好みの上を。
ああ、なるほどね。はいはいはいはい。
だから、でも、ちょっとその、なんだろうな、ちょっとけなげなところとか。
うん。
ちょっと、なんか、不憫なところとか。
うん。
うん。
いろいろ、冷静になってみると、
うん。
その連載を追ってる当時、はもうなんかほぼ自分当事者みたいな感じになってるんで、要は、特に二代目だと俺がまだらめになってるんで。
なるほどね。
もうお前の特殊能力だよな、それは。
こんな4人に言い寄られてるって言ってても、いや、笹原妹はねえけどなってずっと思ってたんですけど。だから、一旦冷静になって、客観的に見てみたら、悪い子じゃねえしな、とか。
あれ、今にして思うとさ、いわゆるオタクに優しいギャルの本当のプロトタイプじゃない？優しいとまではまだいかないけど。
そう、優しくはないな。
優しくはないもん。
でも本当原型というかさ、そっから徐々にこう進化していった感じない？いわゆるオタクとギャル絡めたのって他、あれ以前になかったような気するんだけどな。
でも、オタクに優しいギャルならサキちゃんじゃないですか。
まだ。
ギャルなのかどうなのか
が。まあまあね。ザ・ギャルはやっぱ妹、笹原妹の方が、ギャル感はあったな。
俺結構あそこ好きだったけどね、キャバクラかなんかで働き始めて、なんか番外編、おまけ漫画みたいだったと思うけれども、
はいはいはいはい。
なんか、プラグスーツかなんか。
あ、そうです、はいはいはい。
で、なんかこれ、今度まだらめのとこに来てってやろう、驚かせてやろうかなみたいなことをなんか、結局お店ではなんかもう、それ来ちゃダメみたいに言われたような感じだったと思うんだけど、なんか、あの辺とかちょっと無意識のうちになんか、まだらめを、みたいな。確か今思うと、
あ、それは
ギャル特性だもんな。
メイク取ると目が全然違うらしいですよね。
いやい
や、お兄ちゃんそっくり。
お兄ちゃんそっくり。
そっくりなんでしょ。さきちゃんが一発で見抜いてたもん。
で、北川さんが、
はいはい。
読んでて、
うん。
コミケの時期に、
うん。
ボランティアを入れるなんて、
うん。
なんて鬼、鬼だって、俺も思ってたし、
うん。
なんて野郎だと思ってたんですけど、
うん。
冷静に今考えてみると、
うん。
見た目めっちゃ好みだなって僕思って。
あれだよね、部活っていうかサークルの自治会長みたいな、なんか
ね、
人だよね、メガネ
かけた。通勤みたいな感じの人ですよね。
そう、う
ん。なんか、もうなんか大学卒業したらもうなんか結婚が決まってるみたいな。
うん。
ですよね。
あ、水虫だった子だよね。
そうそう。
そうです、
うんうん。
でも、水虫も直して。
うん。克服して。
はい。よくよく考えたら、あのキャリアウーマンっぽい見た目、俺めっちゃ好きだなと思って。
ああ。
なるほどね。
なるほど。うん。
だから、出番こそ、特に、そんな多くないんですけど。
う
ん、
そうですね。うん、
あと、ちょっと、今思うか、その、さきちゃんとの、なんか、絡みのシーンとかも、なんかすげえ良かったなとも思うし。
うん。
うん。
そうですね、北川さんと、
なるほど。
まあ、やぶさきさんは、
うん、関西弁の子だ、
そうです。
荻上さんと、ちょっと、コンビみたいになる。
そうだ、そうだ。はい、はい、はい。
僕、もうずっともう、なんこいつと思ってて。なんか、
うん。
なんかやることなすことや、なんか、なんなんだこいつはとか。
うん。わかるよ。
なんか、顔、表情もそうだし。
うん、
顔立ちとか。
お
全部、いや、なんかイライラするわ、こいつと思って。
うん、
なんか直接、なんかその、荻上さんに対する、なんか、感じも、なんなんこれと思って。思ってたんだけど、
はい。
全部終わって、
うん。
原始権というものが終わって、
うん。
後から考えてみると、
うん。
そんなに嫌なやつかっていう。
それは、そうだよ。だって、松崎が勝手に言ってんだもん。
いや、いや、性格があんまり良くなさそうだなっていうところ、節々に出てるんですよ。
なんだろうね。いわゆるこってこての関西人みたいな感じの、でしょ？ちょっとズーズーしさも含めて。
そう。
なんか、好戦的な感じがね。
そうそうそうそうそうそう。
うん。それ、改めて見ると、ろくなやついねえな。
いや、もう、全員が全員そうなんだけどね。原始権をよく考えると。大なり小なり。
清先生っていうのはもともとそういうキャラクターを描く人なんだなっていう。
うん、そうそう。だ原始権以前なんか、もうそれこそさっきの UFO の話じゃないけど、ギスギスするものしか書いてなかったからね。
それちょっとポップに、ね、
大学生活の。
うん。っていう、まあ今思うと、でも今思ってもあんまり好きになれないキャラもいたんで。
お
思い返してみたら。だからこのキャラ3人は今見ると割と大丈夫かなというのは思いました。
なるほど。
やぶもとさん？
やぶさきさん。
やぶさきさんか。
はい、
なんかスーとの絡み好きだったけどね。
はい、ああ、
スーが割と懐くのよ、なんか。
はいはいはいはい。
やぶ好きみたいな。
やぶーでしたね。
何きっかけだったかちょっと今思い出せないけど。おう。
ゆえさんとはそう、似た者同士なんですよね、あそこね。
まあ、そうね。
うん
っていうのもあって。
まあでも、そんなこと話されたら原始権読み返したくなってきたな。
うん、僕はたまにこういう話しますよ。
いいっすね。
どこだ原始権どこに置いてる
買い直せ、買い直せ。
なるほどね。
はい。
了解しました。じゃあ、俺なんですけど、そのキャラの特別バージョン3プラス1、これ何かっていうと、だったらすっごいわかりやすく言うと、その回だけ、例えば髪型変わったりとかってありません？
はい、
例えば、ひそかが髪下ろしたりとか。
はいはいはい、はい。
うちの嫁で言うと、一回ツインテールにちょこっとだけしたりとか。で、髪型が丸っきり変わるとか、までいかずに。
その日だけ
ちょっと。その日だけ、その回だけなんか、ちょっと見たことがあるみたいなので、すごく記憶に残ってる、このキャラの、この姿、このシーンみたいのを、ちょっと3プラス1でやってみたんですよ。
はい。
で、まず一番最初に言ったアイシールド21の滝鈴奈ちゃん。まあ、この子、はい、個人的にも好きなんですけども、この子が一回、助教師風、メガネにスーツ、着た回があって、
はあはあは
あ、なんかあったな。
お兄さんの滝夏彦が、
はいは
い、そのデーモンに、中途入学で試験を受けなきゃいけないって。
うんうんうん。
でも、はいはいはい、滝くんバカだからみんなで勉強教えるんですよ。
うん、うんうんうん。
で、鈴奈ちゃんは割とそういう時もノリノリで格好から入ったりするから、
はいはいはい、
確かその時だったと思うんだけども、メガネかけて、スーツ着て、なんか、刺し棒みたいのを持ってたんですよ。
なんかあった気がします。
俺、今思うと、ジャンプでまだアイシールドほとんど読んでない時に、たまたまジャンプで読んだ回がその回で、
うん、
それで鈴奈ちゃん気になって、そっからアイシールド読み始めたと言っても言い過ぎじゃないかもしれないくらい。
ほ
う。うん。そこでちょっと、あ、なんかこんな声出てんだ、この漫画で読み始めて、あ、普通に面白いから、一巻からちゃんと単行本買おう、みたく。なったような記憶があるんですよ。あの鈴奈ちゃんはね、後にも先にも多分あの格好したのは一回限りだと思うんですけれども。
なんかコスプレとかなんか結構してたイメージも。なんか
ね。うん。イメージはありますよね。なんか。
ね、確かに。
で、次がですね、ドラゴンボールのブルマなんですけど、
はい。
ブルマって結構ちょいちょい髪の毛変えるじゃないですか。
うん。
そうですよね。うん
ね。
扉絵とかでもなんか。
そうそうそう。そう、扉絵とか含めたらもうすんごい数だし。
うん、
で、個人的に、あ、この髪型可愛いなって思う時もあれば、うん、この髪型あんまり俺好みじゃねえなみたいな、ブルマに関してはいろいろあるんですよ。
う
でもその中で多分俺がブルマ史上一番好きだった髪型って多分1話しかやってないんですけど、
はい、
ナメック星に行くちょっと前に、その前、悟空がバトルの後で入院してるんですよ。
はいはいはいはい。
で、その悟空の見舞いに来た時のブルマの髪型ってわかります？
ご飯がぶち切れるとどうですか？父に。
そう。ピッコロのことで。
はいはい。
あと、亀仙人のそのブルマを見て、けったいな看護婦さんじゃと思ったら、みたいなことを。なんかね、ロングヘアで片方だけなんかね、ちょっとふわってあげてる。ちょっと、無造作、ワイルド。
ミスターポポと一緒に行く時ですか？
だったかな。とにかく病院のシーンだったのを覚えてるんですよ。なんかナメック星に行く宇宙船を、
はいはい、
なんか、コントローラー見つけたって、今から動かすんですね。テレビに映ってて。
ああ、はい、はいはい。
なんか押したら爆発しちゃうシーンだったと思うんですけど。
はいはい、はい。
その時のブルマの髪型、多分全部のブルマの出てきた髪型の中で一番好きなんですよ。
確かに。
で、次の回かも、その回では、ナメック星行くのに髪バッサリ切っちゃってるんですよ。
ああ、そうですね。
はあ、はあははあ、は、うん。
それ、ほんとその時くらいしか見なかったんですけど、なんか印象残ってて、一番なんか髪型のブルマ好きだなっていう。
ミスターポポブルマで検索したら、画像検索したら出てきます。
あ、ほんと？
はい。
あ、そうだ、そうだ、その爆破した後に、ミスターポポ来るんだと思う、なんか。
神様の宇宙船を見に行くとかじゃないですか。
そうそうそう。
ナメック星行くために。
うん。
多分そこで一緒にいますね。
その髪型がね、すごい好きなんですよ。で、また一回しか多分やってないっていうレア感もあって。
うん、うん、うん。
で、三つ目、三人目がですね。
はい。
ドクタースランプの山吹みどり先生なんです。みどり先生なんですけれども。
はい。
すっぴんのみどり先生なんですよ。
お
山吹先生で、まあ、後半結婚してからはまたちょっと別ですけれど。
口紅。
基本的には口紅塗ってるじゃないですか。うん、俺ね、今でもちょっとそうなんですけど、漫画における赤い口紅ってあんまり好みじゃないんですよ。
うん。
なんとなくなんですけど、自分の中で。
はあ、はあ。
でも、ね、原作読んでて、多分1巻か2巻で、あられちゃんが家でお風呂壊れた。あ、違うな。あれだ。せんべいさんが、あられちゃんに、はい、私ツルツルなんだってって言われて、要は、どのエロ本見ても、その部分が消されてると。うん、だからわかんないんだ、みたいなことになって、それを、なんか、あられちゃんの目にカメラかセットして、山吹先生のお風呂を借りに、あられちゃんとガッちゃん、を活かせるみたいな話だったんですけど、はい、それで出てきた時の、あられちゃんが行ってガチャって出てきた時の山吹先生がすっぴんなんですよ。口紅も真っ赤じゃなく。
うん、
で、髪型も山吹先生とちょっとアップ具合の、なんかパーマかけた感じじゃないですか。
そうですね、
なんかイメージするのって。うん、
はいはいはい。
でもね、その時の山吹先生ね、なんか、ストレートを、髪なんかちょっとサラサラっぽく落として、後ろで一本束ねたくらいの髪型で確か出てきたような記憶あるんですね。
へぇー。
その口紅塗ってないのと、このすっぴんの感じとその髪型がね、それも、1話しか出てきてないと思うんですけれども、
うん。
未だにすごいなんかね、みどり先生といえば、もうあの回くらいの感じで。
おー。だって、普段の山吹先生ってなんか、あの時のなんか、レディースの総長
いや、ほんとね。ヤンキーパーマですよね。
まあまあ、そう、ヤンキーパーマだね。でもね、なんかね、一巻二巻とかね、そんな割と序盤で出てきた話だと思うんですけれども。
それはアニメでも見たイメージあります？
いやー、アニメでも多分エピソードとしてはあるんだろうけれども、俺は原作のイメージがすっごい強いですね。
うん、
あの時の山吹先生美人だった。おう、なんかちょっとね、今回は、多分掘り下げではもっといろいろありそうなカテゴリーだとは思うんですけれども、
うん、
ちょっと今回はこの3人を、この3人のこのシーンということで挙げさせていただきました。
はい、はい。
ああ。
さあ、じゃあ、次、トイチューさん。
いや、なんか世界名作劇場って、あんまり、うん、がっつり全部は見てないんですよね、多分。
そうだね。
うん。うん、なんかや
っつけ見てても記憶残ってないみたいな、
うん。そうなんですよ。でもなんか見てて、なんか好きやったよな、みたいな。
う
ん。
はい。
まあ、要は、この三つは歌が好きっていうのもあるんですけど。
うん。
ああ、作品自体と歌が。作品の
歌が結構好きだったりするんですけど。まあ、南斗城先生は、うんあの、だから、若草物語は結構再放送とかで見てたんで。
うん。うん、
で、あの城がっていうので
ちょっと。そうですよね。まあ、続編ですから、続編っていうか。そうですね。あの後っていう。
うん。大人になってっていう。
うん。
なんかね、始まり方も結構素敵で、その若草物語みたいなのが、うん、毎回アバンで入って、で、その、なんっていう、ちょっと、やんちゃな、
うん。
おてんばで女子とのやりとり、やったと思うぐらいなんですけど。
うん。
うん、まあ、なんはまあ、もう見た目、ほぼ危機やし、可愛かったなーっていう
。なるほど。
記憶ですね。はい。
なんと、ジョー先生、あれ、上京した時にやってたな。結構見てた。うん、うん。上京した年か、その次の年くらいに。
結構面白かったっていう、ね。
面白かった。見てた、見てた。うん。
で、ピーターパンの冒険。
うん。
これはね、これもまあ歌が好きなんですけど。
これでも結構古くない
?80 年代です。89年とかそうなんですね。
でも俺もウェンディ好きだった記憶あるな。
うん、なんかすげえ好きだった記憶あるんですけど。
俺今、絵がパッと思い浮かばないな。
ちょっとなんかタラコ唇のピーターパンなんですよ。
うん。
で、なんかワニが出てきて、なんか時計を食うたワニが、なんかいるとかいう、なんかそんな設定、なんか結構でもね、好きで見てたんですよ。歌がね、ゆうゆうなんですよ。
ゆうゆう、岩ゆき子ことゆうゆう。
ゆうゆうなんですよ。その曲もまたすごく良くて。
あ、こんな絵柄だったっけ？
あんまり覚えてないけど、でもなんかウェンディ好きやったなーっていう記憶ですね。
うん、
ウェンディってどの子だ？
あの金髪のヒロインですね。
まあなんか長女というか。
うん。
いや
違う。
あ、そうですね、リボンつけた。
あ、
あっ
ち
だ。
あれ？ちょっと待って。ティンカーベルとは違うよな。
ティンカーベル
ウェンディだもんな。そうだ。あ、あの、ピンクの服着て、ちょっとツインテールっぽく。あ、
そうです、ね。はいはいはい。あの、両サイドにリボンつけて。
うん。
この子。
ちょ、ピーターパンヒーロー、ウェンディヒロインみたいな感じ。
うん。そうですね。
でも全然覚えてないわ、絵柄とかも。
まあそうですよね。
うん。再放送で見た感じ。
これもでも結構リアルで見てた。
あ、リアルタイム
か。僕も、なんかちょうど本当に子供の頃にリアルタイムで見てた感じですね、
うん、
僕も。
うん。だからほんまサザエさんとか、なんかそのキテレツとかその辺のなら流れで。
はい、そうそうそうそう。
あ、
う
ん、そっか、言っても89年だもんな。俺も高校くらいか。
そうですね、僕は小3、うん、小4とかそんな感
じ。あ、逆に高校くらいだったから見てなかったのかな。
あ、
だと思いますよ。
うん。ずっとやってんな、名作劇場って、そう考えたら。で、7つの海のティコ。
はい、これも見てましたね。うん。
林原やんっていうのがまあ、でかいですね。
あ
林原やるんや。
ああ、
これはなんかね、
うん。
はい。面白かったお話。
原作あるんだっけ、これって。
これどうやったかな、なんかね、何個かは、兄寄りみたいなのがあるんですよね、作劇場って。
そもそも7つの海のティコって、その、いわゆるほら、若草物語とか、そういうのって、あるわけじゃん、はい、その、
はい。
本当の、原作みたいな。
原作が、そうですね。
7つの海のティコって、原作は
あんの？ティコだけ原作ないんですって。
だよね、多分、いわゆるオリジナルアニメだよね。
はい、そうですね。なんかすげえ好きだったなぁ。ほんま曲も好きでしたし。
うん。いや、これも見てたわ。
なんかすごい、まあ、相棒が割とね、名作劇場で結構、小動物みたいな、うん、 まあ古くはラスカルから始まり、
うん、
なんか母を訪ねてもなんか連れてるっていうイメージですけど、うんうん、猿連れてたね、こいつシャチ連れてますからね。
戦う気満々じゃん。
海のギャングを従えとる俺の女ですから。
女ボス、女ボスだよ。
大海賊ですよ、こいつが。ほんまにもうこんなやつ。でもなんかすごい好きだったなって思って。
おうおうおう。
はい。そう、これもね、なんかね、結構いいキャラいっぱいいたんですよね、なんか。
うん。
なんか小生意気なお嬢様みたいなやつとか。
あー。そうだね。見てたけど、やっぱ覚えてないな、もう。
そうですね。
うん。
これが94年みたいですね。
あ、94年、う
ん。はい。
あ、この年の末に大川工業入ったんですね、僕。なるほど。
はい。この3人。はい、人ね。
了解しました。じゃあ、プラスワンいきますか。
プラスワンいきますか。
あ、はい。はい、合うかな。
果たして被るときはあるのか。
合うかな、う
ん、じゃあ行きますよ、せーので。
はい。
せーの。
ハミヤ。
岡村光葉の滝くん。
僕ね。
はい。
うん。
実は鳩くんあんま好きじゃなくて。
あら。
ほう。
実は。
じゃあ、二代目楽しくなかったんじゃない
本当だよな。もう、核となるキャラじゃん、二代目の。
だからもう、まだらめ力ですよね。
ああ、まあね。
なんかね、ハトくんって、そう、もうずっともう何考えてんのみたいな感じでなんか思っちゃって。
おう。まあまあ、ね。
なんか、ハトくんばっかりフィーチャーされて、ずるいよみたいな感じ。
ずるいよって。
うん。
誰のも、お前、作品の中に入り込っちゃってんじゃん。
いや、そう、だから僕はもうそういう読み方をしてますから。
うん、
特殊能力だから。あと、俺、鳩くんのなんか、まだこんなの持ってるよ。手の届く場所に。
ああ。
すごい。
これ、アフタヌーンかなんかのおまけでついてきた、なんか、マグネットついてて、寝姿の時のフィギュア化したやつですね、なんか。
寝姿。
単行本はどこ行ったか分からへんの。ハトくんだけは手の落とすのスイッチ。
まずなきと真逆。
なんかね、二代目はね、
うん、
なんか、ヤジマッチ頑張れみたいな感じでちょっと見てた
り。ああ、なるほどね。
なんか、ね、そのヤジマッチの良さに気づかないなんて、ハトくんって何なのって思っちゃって。
もう女子じゃん。どうなってんだよ、お前の特殊能力。入り込むのはいいけどさ。
誰になってんのよ、今。
そうだよ。
でも今読む、うん、でも今見ると、まあそんなに、剣をするぐらいでもないなっていう感じですよ。
なるほど。
俺なんかもう二代目なんか、鳩くん目当てで見てたからな、もう。
うん。
さあ。
え、ミヤさんは？
俺は、中身が三葉の滝くん、君の名はの。
お、ああ、まあ、髪型も変えるか。
もう、入れ替わってる時のね。
はい。
はいはいはい。
これ、ちょいちょいね、くじ引きでなんか送られてくるのよ。
は
ん。うん。
中身が三葉の滝くんって。
はいはい。
もう本当に、早くくじ引き引きたいんだけど、なかなか出てこないんだよな、あれ。
いや、あんただけ中身知ってるから。
そう。
そんな好きなん
そう、この中に絶対入ってるはずなのにってあるけど、多分引いたことねえんじゃねえかな、あれ。そう、でも中身が三葉のね、滝くんは可愛かったですよ。
あ
ー。
女子力の高い滝くん。
見た目ってそんな変わってましたっけ？
見た目は滝くんだけども、
うん、
ちょっとやっぱ話し口調とか、
ああ、仕草とか、
う
ん。
そうそうそうそう。
はいはい。
それこそ、
あれなんかほら、バイト先でお姉さんが嫌な客にスカート切られた時になんか、縫ってた。その時の滝くん
は。はいはいはいはい。
三葉の時の滝くんは。
うん。
うん。
逆にあれですよね。だから中身が滝くんの三葉は、 あの、ノーブラでバスケしてましたもんね。
あれもいいな。
あ,
あれ、あ、もう、どっちもいいじゃん、あれ。
そう。あの時。
今更なんであのまま、あのままずっと入れ替わってなかったんだよ。
そらそうだろ。
もっと出せよ、性癖。性癖出すアニメだろ、あれ。さあ、ドイチューさんは？
僕はロミオの葵さん、ロミオですね。
いや、そりゃそうですよね。そりゃそうですよ。そりゃそうです。俺だってもう、あ、もうこれ絶対プラスワンに影響するから言わないでおこうと思ったけど、はい、さっき出そうだったもん、なんか。スリーの時にもうロミオの話しそうだったもん、俺。危なかったよ。あ、これダメだ。途中で、絶対これは、プラスワンでドイチューが誰かしら言うから。
ロミオの葵空はね。
うん。
もう曲もいいですし。
はい。いいね、あれは。
うん。ラララ、ブルースカイ、ブルーイ。あんな暗いオープニングある？
ああ、ロミオと青い空はでも一番なんか見返したい名作劇場かも。
あるんじゃないかな。七つの海の地獄がアマプラにあるぐらいだから。
あ、アマプラにあるんだ。
はい。
あ、じゃあ見れんのかな。俺だって多分残した同人誌の中にロミオと青い空の本あるよ。
僕、この、ちょっと前ぐらいから名作劇場僕なんか卒業しちゃってて。
ああ。
だから、ティコも見てないし、ロミオも実は見てないんですよね。
ええー。そっか。俺多分ね、上京して、なんとジョー先生見て、あ、面白いと思って、そっから、多分その後ロミオじゃないかな。
ロミオは多分ティコの後かな。いや、もうちょっと。
ティコはね、もうちょっと、ロミオの後だと思う。ロミオの後っていうか、あの、順番的にね。
ああ、
その間にもう一個あったかもしれないけど。
あ、そうですね。94年がティコで、95年がロミオですね。
あ、あれ？ロミオ後か？ティコの。
ロミオ後みたいですね。
はい、あ、もう全然自分の記憶おかしくなってんな。でもロミオはほんと一番面白かった。一番面白かった。って言って、言い切ってるけど俺。
そうそう。だから、そうなのね。そうそう。阪神大震災の時なんですよ。とか
そっか、そっか。
ああ、そっか。
95年の2日前に始まってるんですよね。
え？
うん。
じゃあ俺芸人やってんのもう。ロミオの時。
いや。でも、え、大川工業？
94 年の11月に入っ、一応入ってるから。
あ、じゃあ。
初舞台とか抜きにして。
じゃあ入ってます
よ。あれ、じゃあロミオと、初舞台考えるとロミオと同期なのかな？
同期。
そうですね。
エヴァと同期だったり、ロミオと同期だったり。あ、なるほど。
はい。
まあ、でも興味深いっすな。
うん。
でもあれですよね、結構カテゴリープラスはもうさ、まあ9回やっててさ、はい、一応まあ、はい、その、過去こんなのやりましたよって事前に送るじゃん。
はいはい。
で、なんかこう、こういうのでやろうかなと思ってもさ、これ以外でなんかもう喋っちゃってないかな、みたいなのって結構ない？単純に属性でポンってやろうとすると。
はいはいはい。
あれこれ結構キャラ、このか、なんか属性でカテゴリー出したけ、出してキャラ出してみたら、これ結構喋ってるキャラばかりになっちゃってんな、みたいな。
ああ、だから僕は属性であんまり考えないようにしてます。
うん。
この企画の時。
だ属性だともう結構やっぱ喋ってるな、になっちゃうもんね。
だからね、それこそ作品ごとでもいいですし、勝手に。
そうですね。作品とかシリーズだったらそんなにかなっていう感じで選んでますね。
僕とか名前とか声優さんで選んだりとかしてますからね。
ああ、そっか。
まあ、でもね、もう9回もこのコーナーもやってますからね。
楽しいですよね、これ。
うん。なんか、相手の聞くの面白いわ。
いろんなの聞けるし。
そうそう。やっぱ俺だったらって思っちゃうな。
そうなんですよ。
まあ、ということで、はい、B パートこんな感じですか？
はい。
はい。ではですね、今回は、まあ、第9回久々ですけれども、勝手にカテゴリー3プラス1をお届けしました。はい、エンディングです。
はい、
ではですね、届いた感想をもろもろ読んでいきましょう。
はい。
7月期アニメ、先輩は男の子を興奮して語られるに違いない。自分は筋肉マンを見ますと。もう、でも夏アニメの時期っすもんね。
はい。そっか。もういろいろ決まってますもんね。
そっか、筋肉マンあるのか。
ね。ね
なるほど。
そっか、まだ全然新版チェックしてないや。また多分、近々、ね。
そうですね。
ね。
ちょっと、期待作を語ろうをやりたいと思いますので。
2、3週後ぐらいとかですよね。
うん、そうですね。
はい。
さあ、じゃあこちら。男子高校生の日常のオープニングで、まあちょっと話題出したやつですね。主人公、タダックニの妹をはじめとする女性キャラたちが、目の部分を手で隠している様子は確かに夜のお店の女性紹介画像のようでした。タダックニ妹は目隠れキャラとして終始一貫アニメ上で目を描かれることはありませんでしたね。そうですね。
そうなんだ。
まあ、目隠れキャラは2パターンありますよね。目、見せるキャラと、
うん、
割と隠したままって。
うん。
はい。さあ、次こちら。三平さんがゆるキャンのキャラで一番似ているのは、酒好きだしすぐに酔っ払うしってことでグビネーだと思います。実際のグビニー。グビニー。で、こちら、引き続き、土井さんの千秋が残る以外に友達いなさそうっていう意見はわかる。シマリンに最初は苦手とされてたので、人との距離を詰めるのが下手そう。そういう感じは確かにありますよね。だからこそ、こう、はしゃいでるというか。
そうですね。
うん。
まあでも言われてみればだなぁ。
うん。
攻撃は最大の防御だと思ってるんですよ。
そうそうそうそう。
自分は傷つかないために相手を傷つけるって。
その解釈がちょっと悲しんどきるな。甘いの。なんかだから本当に、なんだろうね、全く誰も、同世代の人で知らない人たちのとこだと最初ちょっとおとなしそう、なんか。
うん、なイメージがね、僕なんか勝手にあったんですよね。うん、
さあ、こちらメールフォーム。太ももキャラ特集面白かったです。特定のキャラではないのですが、私がアニメの太ももですごいと思ったのは、アニメアイドルマスターミリオンライブの11話で、39人のアイドル全員が白色のニーソックスを履いて、ずらっと横並びで映っていた場面です。圧巻でした。
圧
巻だろうな、そりゃ。
太もも、特に絶対領域マニアなら一度は見ていただきたいですと。多いな、39人。
すごいな。
太ももが、78本の太ももが並んでるってことですよね。
太ももが並んでるとは全然思わなかったな。
さあ、こちら、ドイチューさんの格闘キャラとか、八腕そよ系だと、早乙女八重。これで水口直樹先生の早乙女選手下隠す。
ああ、
結構筋肉の、はい。俺、これ読んでましたよ。
下隠すね、うん。はいはいはいはい。
もうほんと腹筋がシックスパック割れてる女子ですね。
うん。
うん。八重さん良かったですよ。さあ、こちら。慶応のりっちゃんは裸足のイメージめっちゃわかる。だって。
やっぱ、見てんだ、やっぱ。
でもなんでだろう、俺もあれから調べたけど。
はい。
俺見た限り、やっぱ靴下履いてるわ。
そうですよね。
なんかでも裸足なイメージあるんだよな。なんでだろう。
なんでだろう。
これほんと広く、二次祭を飛び出して問いかけてみたいよね。
うん。
りっちゃんって、裸足ってなんか思い込んでる。言われたらそう答える人多そう、なんか。
うん。
うんうん。
さあ、こちら、太ももキャラを語ろうを聞いてどうしても挙げたかった。魔法のスター、マジカルエミのヒロイン、カズキマイ、11歳の女の子だけど大丈夫だろうか。
大丈夫。
俺。
まあ、大丈夫、大丈夫でしょう。
うん。俺も見てないな、マジカルエミ。多分俺と同世代くらいの人かな。さあ、じゃあ次。さあ、じゃあ次行きましょう。
はい。
こちらメールフォームですね。太ももキャラ特集面白かった。あ、これはごめんなさい。読んでるな。ごめんなさい。こっちだ。439回感想です。太ももキャラといえば、こちらも太ももの話題ですね。はい。ワールドトリガーの天取チカちゃん。原作でもファンが、 ジャンプスクエアかな、SQ はスクエアですよね。
スクエア。
ジャンプスクエア移籍してから、チカちゃんの太ももやばくね、とざわついてましたが、アニメで変態的にブラッシュアップされ、素晴らしい太ももと愛なりました。3期最終話だけども見てください。やばいです。ついでにワールドトリガー沼にハマってほしいところでもありますが。
わ
あ、チカちゃんって太ももキャラか。いや、俺、最初のイメージだとあんまり太もものイメージなかったけど、チカちゃんってあの、おとなしそうな、ちょっとカッパ口の子だよね。
そうですね。
おかっぱの子ですか、
うん、
うん。
口もなんかこう逆への字みたいに感じの。
あ、だって、なんか、チカモモってなんか言われてるのなんか見たことありますよ。
あ、じゃあ太ももキャラで結構確立されてんだ。
でも確かに太ももすげえ出てきますね。画像。
アニメ1期、2期、3期見てたかな？どうだろう。結構1期長いんだよね、調べたら。70何話とか。
あ、そうなんですね。うん、
いや、長いです、長いです。
いや、でもワールドルイがね、最初の何巻か、無料で読めるので見て読んだけど、面白かったから。機会あれば全部ちょっと読んでみたいところでもあるな。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
最後これ、今回の二次祭ライトは恒例の当日書くアンケートありますか？ということですけど。まあ、まだ決まってないですけど、でも、あ、ね、結構、あそこ書きづらいよね、バーカウンターだと。
アンケートって。まあ、確かに。
だちょっとどうしようかな、みたいなとこもありますが、まあ、それは当日来た人だけがわかるという。う
ん、はい。
はい、まだ何をするか全然決まっていないから。
はい。だから、あれですよ。メールフォームで送ってくれば主導権逃げれますよ。ライブの。
はい。
あ、まあ。
企画を送ってくれれば。はい。まあ、ということで今週こんな感じでしょうかね。
はい。
感想、メールフォームありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、では告知、ニコニコチャンネル二次祭アニメ実況、現在劇場版を実況している関係で配信月1回になっておりますが、月額550円、生配信過去アーカイブも添えて見られますので、よろしくお願いいたします。ちょうど明日更新ですかね。
っていう感じことですね。はい。
はい。明日のお昼ぐらいに更新しますので、よろしくお願いします。
見てね。
そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジが配信中です。毎週金曜日の20時に基本的には更新されますので、チャンネル登録、そしてご視聴、コメントよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほかは B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
ノート投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので、皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
そんな感じで、第440回二次祭ヘルツ、お相手は、三平三平と、
ドイチューと、
松崎勝利でした。
二次祭ヘルツ
でした。した
はい、OK です。久々の朝収録ですね。
ね、
もう皆さんほぼほぼ徹夜明けみたいな感じですよね。
まあそんな感じですね。
そして今夜もあ、大丈夫ですか。松崎さん全然応答ないですけど、はい、大丈夫ですか。
はい、あ、もうあと3時間後に別の仕事があるんで、
やば。
じゃあ、すぐ、これ切ったらすぐ寝れるように。
あ、もうね。 そう、もう寝る体勢入ってますもんね。
はい。
じゃあ、もうちょっと話す？
バカ野郎。
いいね。
おやすみなさい。
クラシカルだ。はい。